新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の28日月曜日です。今日のニュースいきましょう。アンドリーセン・ホロイッツが暗号資産エアドロップツール開発、ゼロ知識証明でプライバシー保護。シフトベースアンチェーン本格始動、学習履歴や NFT やソーシャルトークンをオンチェーン運用へ。日本円ステーブルコイン JPYC アバランチ対応。日銀の中央銀行デジタル通貨概念実証フェーズ2へ。アメリカ OSTP 暗号資産の気候変動への影響についてパブコメ募集。ピトパダイナミック NFT 会員書サービスを伊藤上一ポッドキャストに導入。クリプト .com が国際赤十字と提携、ウクライナ支援に向け。バイナンスが Learn & Earn プログラム報酬に暗号資産。マドンナ人気 NFT ベイシーを約6900万円で購入。アメリカレモネードが DAO 設立、気候保険をアフリカ農家へ、アバランチ活用で。
一つ目のニュースいきます。アメリカベンチャーキャピタルのアンドリーセン・フォロイツがゼロ知識証明を活用したプライバシー保護のための暗号資産エアドロップツールを開発したことが3月27日に分かったというニュースです。エアドロップとは暗号資産の発行体がトークンの認知や初期貢献者へのインセンティブとして無料で特定のユーザーに暗号資産を発行する手段のことです。アンドリーセン・フォロイツはエアドロップについて Web3 プロジェクトが貢献者、参加者、アーリーアダプターに報酬の可能性を与えてネットワーク効果を起動させるための人気の方法と説明しています。またゼロ知識証明とは暗号学を使って自分がパスワードなど秘密の情報を知っていることをその情報自体を明かさず相手に証明する手法のことです。アンドリーセン・フォロイツが今回このツールを開発した理由として、通常の暗号資産のエアドロップではユーザーが個人の財務情報など重要情報を公開せざるを得ない状況があることを指摘しています。具体的にはエアドロップを受ける暗号資産アドレスを発行体に公開する必要があり、そこから他の暗号資産所持数や取引履歴が確認できてしまう状況があります。一方このツールではプライバシー保護した形のエアドロップが可能だとのことです。具体的にユーザーのプライバシー情報を担保する仕組みについてアンドリーセン・フォロイツは次のように説明しています。エアドロッパー、エアドロップする側はこのコミットメントのツリーをハッシュ化することでマークルツリーを構築、そしてエアドロップの受け手は自分がツリー内のコミットメントの作者であることを証明するゼロ知識マークル証明を提供することでエアドロップの一部を請求することができます。この方法でトークンを要求すると受信者の公開アドレスがエアドロップを受ける権利を持つ全てのユーザーのアドレスと混合され、それによって匿名性が保護される。またアンドリーセン・フォロイツはこのツールは全てのケースで必要というわけではないかもしれない。実際にプライバシーを保護するための全ての計算はかなりのガス代になる可能性があります。もし全員の公開鍵がすでに知られているならエアドロップは簡単なプロセスです。しかし前述したようにオフチェーン貢献者のプライバシーを保護しながら彼らに報酬を与える例のようにこのツールの使用が正当化される状況はたくさんあるとしています。アンドリーセン・フォロイツによるとこのツールはプロトコルの管理者がオフチェーンでの活動に応じて人々にトークンをエアドロップしたい場合に特に有効活用できるとしています。例えばこのツールを使って GitHub オープンソースの貢献者、 Discord コミュニティの参加者、 Twitter のフォロワー、 Patreon のパトロン、その他に報酬を与えることが想像されるとのことです。
続いてのニュースは Web3 エンジニアコミュニティアンチェーンが本格始動というニュースです。国内スタートアップシフトベースが Web3 エンジニアコミュニティアンチェーンの本格始動を3月28日に発表しました。アンチェーンでは分散型アプリケーション構築や NFT 制作など実際に手を動かして学ぶことができる5つのプロジェクト型学習コンテンツが無料で提供されています。具体的には Web3 関連のプロダクト開発に必要なソリディティ、ラスト、 リアクト、タイプスクリプト、アルケミー、バーセルなどのプログラミング言語やツールを用いたプロジェクトがあります。ユーザーはバックエンドとフロントエンドを各プロジェクトで自ら実装し、Web3 プロジェクトの MVP 構築まで経験できるということです。なお、アンチェーンには2月20日のプレオープンから3日間で500名以上の応募者があり、一時コミュニティへのエントリーを締め切っていましたが、今回の本格始動に合わせ、再度エントリーを受け付けていくということです。参加に関しては審査制で、審査通過者からアンチェーンのディスコードサーバーへの招待がされる仕組みになっています。また、アンチェーンでは、ユーザーが学習コンテンツを終了すると、学習履歴証明書として NFT を配布しています。この NFT を保有しているユーザーは、保有者限定の Discord サーバーへとアクセスすることができ、アンチェーンコミュニティのリソースを自身の活動へと活用することができるようになるということです。さらに、アンチェーンでは、ユーザー同士の学び合いが推奨されており、この総合学習のエコシステムに貢献したユーザーは、同社がポリゴン上で発行する ERC20 規格のソーシャルトークン、チャイを取得できる仕組みになっています。なおチャイは金銭的な価値には紐づかないトークンということです。今回シフトベースはこれらの NFT コレクションおよびソーシャルトークンの運用をオンチェーンで開始したことも発表しました。今後アンチェーンでは提携企業との DApps 共同開発や参加メンバーとの DApps 開発、 Web3 エンジニアのリソースが必要な企業や Web3 エンジニアを採用する企業との提携を実施していくと発表しています。またシフトベースではアンチェーン運営の他に伊藤上一主催の Web3 コミュニティ変革のコミュニティマネジメントおよびウェブサービス構築を実施しています。さらに同社ではソーシャルトークンを活用したコミュニティプラットフォーム開発を主軸に NFT コレクション開発、ウェブプロジェクトの海外展開および日本ローカライズなどウェブ3関連のビジネス支援を提供していくということです。なお新しい経済編集部は今回の発表に合わせアンチェーンを運営するシフトベース共同創業者メンバーに取材を実施しました。アンチェーンの詳しい仕組みやトークンについてはインタビューも合わせてご覧いただければと思います。
続いてのニュースいきます。日本円連動ステーブルコイン JPYC がアバランチのブロックチェーンに対応したことが3月28日に分かったというニュースです。また JPYC 発行元の JPYC 株式会社は今回のアバランチ対応を記念してアバランチのネイティブトークンであるアバックスのプレゼントキャンペーンを実施することも合わせて発表しています。アバランチ上でトークンを動かすためには手数料としてアバックスが必要となります。このキャンペーンでアバックスを得られれば購入した JPYC をそのままアバランチ上の DeFi などのエコシステムで使用することが可能になるとのことです。 JPYC アップスでアバランチ上の JPYC を購入すれば先着1000名を対象に 0.02 アバックスが付与されるとのことです。キャンペーン開始は3月28日からすでに開始をしています。1名につき1回のアバックス付与となります。 JPYC は 1JPYC イコール1円で取引される日本円連動の前払い式のステーブルコインです。法的な暗号資産に該当しないトークンとなっており、昨年1月下旬より JPYC が発行販売を行っています。現在 JPYC はアバランチの他にイーサリアム、ポリゴン、チレンネットワーク、グノーシスのブロックチェーンに対応しています。続いてのニュースいきます。日本銀行が進めている中央銀行デジタル通貨の実証実験が概念実証フェーズ2に進むことが3月25日に分かったというニュースです。日銀は2020年10月に公表した中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針に沿って、昨年4月より CBDC の基本的な機能や具備すべき特性が技術的に実現可能かどうかを検証するための実証実験を進めています。今回 CBDC の基本性能に関する検証を目的とした概念実証フェーズ1が当初の予定通りに3月で終了するといいます。そして4月からはフェーズ1で構築した実験環境に様々な周辺機能を付加して、その実現可能性や課題を検証する概念実証フェーズ2が開始するとのことです。概念実証フェーズ2では決済の利便性向上を目的に支払い師との予約等複数口座の保有、 CBDC によるオフライン決済との関係が検証されるほか、仲介機関間の情報連携、民間決済システム、公金システム等との連携、現金と CBDC の交換の検証、経済的な設計として CBDC 保有額、取引額の制限、不利、課金、ユーザーの属性に応じた異なる取り扱いが検証される予定と、昨年10月のレポートを中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組みで発表されています。なお当時から日銀は現時点では CBDC を発行する計画はないとしていますが、今後 CBDC に対する社会のニーズが急激に高まる可能性もあるため、しっかり準備しておくことが重要と説明していました。概念実証フェーズ1、2を経てさらに必要と判断されれば、民間事業者や消費者が実地に参加する形でのパイロット実験を行うことも視野に入れて検討していくとのことです。また日銀による CBDC の実験環境構築は日立製作所が業務委託先として選定されています。続いてのニュースいきます。アメリカ合衆国科学技術政策局 OSTP が暗号資産を含むデジタル資産の環境エネルギー及び気候への影響に関するパブリックコメント募集を3月26日に開始したというニュースです。 ちなみにパブリックコメントを募集した理由は、 OSTP が3月9日のデジタル資産に関するアメリカ大統領令に応じてデジタル資産の気候変動に関する影響や可能性を報告書で提出する必要があるからです。 OSTP はデジタル資産が気候変動への取り組みやクリーンで信頼できる電力網への移行を阻害する可能性及び促進する可能性を報告書でまとめる必要があります。また今回の発表に合わせ、 OSTP はデジタル資産が環境エネルギーや気候に与えうる影響に関して次のように説明しています。 OSTP はデジタル資産エコシステムの爆発的な成長はエネルギー使用量の増加や気候に悪影響を与える可能性がありますとし、そして暗号資産を含む多くのデジタル資産は取引を検証するために中央機関とは対照的に分散型のコンセンサスメカニズムを使用しています。デジタル資産のシステムによってコンセンサスメカニズムは異なりますが、多くはプルーフオブワークベースのシステムを使用しており、大量のコンピューティングパワーと電力を必要とし、その多くは炭素集約的な資源から得られるものです。研究者の中には、暗号資産が年間に使用する電力は先進国を含む世界の多くの国々で使用されている電力よりも多いと推定する人もいます。デジタル資産は気候変動と戦うために炭素を含まない資源に移行する必要がある現在、重要な環境問題を引き起こす可能性がありますと説明しています。一方、例えば炭素会計、カーボンアカウンティングや検証において新たな機会を提供し、炭素測定に対する信頼を高め、気候変動に対処するための新たな機会を生み出すかもしれませんと、デジタル資産が気候変動にプラスの影響を与える可能性もあるとしています。アメリカの大統領令の内容は、ファクトシート、プレジデントバイデン to sign executive order on ensuring responsible development of digital asset と題され、全文が公開されております。この文書では、アメリカ政府全体の方針の中で特に優先すべき重要事項として、消費者と投資家の保護、金融安定性、不正資金、世界の金融システムにおけるアメリカのリーダーシップと経済競争力、金融包摂、責任あるイノベーションが示されました。OSTP による今回の環境問題に関する内容は、責任あるイノベーションに分類されるのではないかと考えられます。なお、OSTP のパブリックコメント募集は5月9日までです。
続いてのニュースは、ピタパの NFT 会員書が伊藤丈一氏のポッドキャストに導入というニュースです。ポッドキャストのコンテンツ制作などを行うピタパが独自開発のダイナミック NFT を活用した会員書サービスを提供開始したことが3月28日分かりました。なお、このサービスはピタパ制作の伊藤丈一氏のポッドキャスト、ジョイ・伊藤ズ・ポッドキャスト変革への道に導入されているということです。同社発表のダイナミック NFT とは、 NFT 発行後も特定の条件に合わせて NFT の表示仕様を変化させられる技術ということです。これにより、ポッドキャスターとリスナーが双方向でコミュニケーションを取ることが可能になるとしています。具体的には、ポッドキャストの視聴頻度や採用されたお便りの数、リスナーの貢献度に応じて表示されるポイント数やステータスなどが NFT と紐づいて画像で変化していくということです。また、ジョー・イトーズ・ポッドキャスト変革への道では、ダイナミック NFT 会員書である変革メンバーシップ NFT を提供することで、ポッドキャストのリスナーを中心に構成されるディスコードのコミュニティ、変革ディスコードコミュニティに出入りができるということです。またその他にも会員限定のイベントやパーティーの入場券としても使用できるといいます。すでに NFT 会員書の保有者のみが入場できるクローズドイベント、変革バーも今月実験的に開催されています。入場の際には会場入り口にある QR コードをスマートフォンで読み取り、認証ページを起動して NFT を保有しているかをチェックしたようです。なお、入場料についてもコミュニティで発行したトークン、変革で事前決済を実施したようです。なお、変革は円やドルなどの通貨には交換できないトークンであり、コミュニティ内でお手伝いなどを行った感謝の気持ちとして使用されているといいます。変革発行のブロックチェーンはポリゴンが採用されています。またこの NFT 会員書の開発は、変革ディスコードコミュニティメンバーの中から有志で集まったエンジニアを中心に行われたということです。伊藤丈一氏のポッドキャストのテーマの一つでもあるオープンソースの精神に基づき、ソースコードは公開され、この技術を応用したい人々に共有をしながら、さらにプロジェクトの波及効果を広げていきたいと発表されています。ピトパは、ジョー・イトーズ・ポッドキャスト変革への道が、ダイナミック NFT 会員証を導入したことにより、視聴者の帰属意識を高めるだけでなく、これまで視聴者が抱いてきたポッドキャストに対する思いや熱量をポイントや称号を与えることで可視化することが可能となったと説明をしています。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所をグローバルに展開するクリプト .com が国際赤十字社と提携し、ウクライナを支援することが3月25日に分かったというニュースです。この提携により、クリプト .com は国際赤十字の認知度向上と資金調達を目的としたキャンペーンを開始するとのことです。キャンペーンでは、クリプト .com が制作したテレビコマーシャルをアメリカで開催される第94回アカデミー賞の生中継での複数回放映や、クリプト .com の全てのソーシャルメディアで宣伝する予定としています。また、寄付キャンペーン、クリプト .com ドネート ートも開始する予定で、寄付方法として暗号資産決済、クレジットカード決済、NFT 決済といった3つの方法が用意されています。NFT は Art of Giving というコレクションとなります。寄付公式サイトによると、寄付金は食料や医薬品、避難所、その他の必要物資の提供に使用される予定とのことです。また寄付された暗号資産は国際赤十字へ送金されるまでに暗号資産の価格変動リスクを避けるため、寄付が承認されるたびにトラストトークンが発行するアメリカドルペックのステーブルコイン、TrueUSD、TUSD、または他の暗号資産に変換するとのことです。そしてキャンペーン期間終了後に TUSD などからユーロに変換するとしています。寄付金の上限額は約1億2000万円で、Crypto.com ドネートを通じて寄付された資金の同額が国際赤十字へ送金されるとのことです。なお3月25日午前10時から3月31日23時59分までの間に行われた寄付が対象となっています。暗号資産取引所によるウクライナへの寄付プロジェクトとしては、Crypto.com の他にもこれまでバイナンスやクラーケンも実施しています。バイナンスによる寄付金はユニセフ、国連難民高等弁務官事務所、国連難民局、ISANS、インターナショナルストラテジックアクションネットワーク、People in Need など、すでに現地にいる主要な政府間組織や非営利団体に分配され、そしてウクライナとその近隣諸国にいる避難した子どもや家族を支援するために使用されるとのことです。またクラーケンはウクライナ居住者のクラーケンユーザーに対し、1000万ドル以上のビットコインを分配する寄付を実施することを発表しています。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがブロックチェーンや暗号資産が学べるバイナンスアカデミーにて Learn & Earn 学んで稼ぐプログラムを提供開始したことが3月24日分かりました。このプログラムではユーザーがブロックチェーンについて自ら学びながらトークンを獲得できるということです。Learn & Earn プログラムの目的はブロックチェーン知識に対する需要の高まりに応えるためと発表されています。プログラムにおいてユーザーは一定数の学習タスクを完了することであらかじめ決められた暗号資産が報酬として得られます。学習タスクでは記事を読む、短いビデオを見る、クイズに答えるなどが含まれています。なおトークンを受け取るためにはユーザー認証を行い、暗号資産利用規約に同意する必要があり、またバイナンスにアカウントを持っていることが条件です。現在公開されている学習タスクはテラ、ウーネットワーク、ポルカスターターとアンカーがあります。各タスクでもらえる暗号資産はそれぞれのプロジェクトのものです。なおこの記事の執筆時点では全タスクの報酬が定額に達しており、報酬の付与は終了しています。新しい学習タスクについては引き続き更新されるということです。なお暗号資産取引所コインベースの日本サービスでも Learn & Earn サービスが提供されています。コインベースでは日本ローンチの際にステラルーメンのプログラムが公開され、学んだユーザーに一定量の XLM が配布されました。その後コインベース日本サービスでは新たなプログラムの追加は現状ありません。続いてのニュースは、歌手マドンナがベイシーを約6900万円で購入というニュースです。アメリカ大物アーティストのマドンナが人気 NFT コレクションのボワードエイプヨットクラブベイシーのナンバー4988を購入したことが3月24日分かりました。購入価格は180イーサ、約56万4000ドル、日本円にして約6900万円です。マドンナのインスタグラムへの投稿と NFT マーケットプレイスのオープンシー取引記録を確認する限り、彼女が暗号資産決済プロバイダーのムーンペイを通じて NFT を購入したことが分かります。NBA チームのシャーロット・ホーネッツに所属するラメロ・ボール氏は昨年6月にベイシー NFT を購入しました。同じ NBA 選手のスティーブン・カリー氏や NFL 選手のヴォン・ミラーもベイシーの購入を表明しています。さらに歌手のジャスティン・ビーバーやテレビ番組の司会者ジミー・ファロン氏もベイシーを保有していることが分かっています。このような著名人の購入や関連したコインの発行などでベイシーの価格は高騰している状況にあります。なお、イーサリアムの共同創設者であるビタリク・ブテリン氏は、ベイシーの高額取引について、危険なのはこれらの300万ドルの猿がいることであり、それらは別の種類のギャンブルになります。と3月18日のアメリカ雑誌タイムでコメントをしています。なお、ベイシーを運営するユガラボは、今年3月に約550億円、4.5 億ドルを調達し、同社の評価額は約4800億円になっています。続いてのニュースは、アメリカレモネードが DAO を設立し、アフリカの農家を気候変動から保護へというニュースです。アメリカインシュアテック企業のレモネードが、アフリカの農家を気候変動から保護することを目的とした DAO、自立分散型組織、レモネードクリプトクライメートコアリションを3月22日に設立したことが分かりました。アフリカには約3億人の小規模農家があり、その大部分が洪水や干ばつなどの気候リスクから経済的に保護されていないです。これに対し、レモネードクリプトクライメートコアリション リションではブロックチェーンを活用したパラメトリック保険を提供する予定です。なおパラメトリック保険とは損害と因果関係のある指標が契約時の条件を満たした際にあらかじめ決められていた保険金が支払われる仕組みの保険です。今回レモネードはレモネードクリプトクライメートコアリション設立にあたり非営利団体のレモネード財団を設立したということです。この DAO の創設メンバーにはレモネード財団のほか分散型オラクルネットワーク提供のチェーンリンクやパブリックブロックチェーンのアバランチ、分散ガバナンスのためのオペレーティングシステムの DAO スタック、ブロックチェーン活用のパラメトリック保険の提供実績があるイーサリスク、世界第3位の再保険会社ハノーバ再保険、ケニアのインシュアテック企業プラ、気候変動対策データ及びツールを提供する非営利団体トゥモローナウが参加しています。また保険のプラットフォームはアバランチ上に分散型アプリケーション DApps の形で開発するといいます。農家はこのプラットフォームによりステーブルコインまたは現地通貨で保険金の支払いをスマートフォンで受けられるということです。なおこのプラットフォームは年内をめどにナイジェリアで最初に提供される予定です。レモネード財団のディレクターであるダニエル・シュライバー氏は次のようにコメントをしています。従来の保険会社の代わりに DAO を利用し、保険契約の代わりにスマートコントラクトを使用し、さらに保険金請求の専門家の代わりにオラクルを使用することで、Web3 とリアルタイムの気象データの共有及び分散型の側面を活用し、手頃な価格で瞬時の気候保険を提供できると期待しています。とコメントをしています。なお発表によると将来的に全ての暗号資産投資家がこの DAO に対し資金提供できるようになり、またコミュニティへの参加貢献のためにガバナンストークンの発行も予定しているということです。2015年に設立されたレモネードはアメリカニューヨークを拠点にピアツーピアの損害保険を提供する企業です。従来の損害保険ビジネスでは保険契約者から巨額の資金を集め運用して利益を得るというモデルですが、それに対しレモネードは主要なオペレーションに AI を導入し経営を効率化することで保険料の低減と保証の拡大を目指しています。契約者から集めた保険金の 20% はレモネードの経費利益として使われ、 80% が保険金などの契約者への支払いに使われるといいます。2017年にはシリーズ C にてソフトバンクグループ、Google ベンチャーズ、セコイアキャピタル、アリアンツより1.2億ドルの資金を調達しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツ出させていただいておりますので、こちらをご紹介させてください。本日のニュースにもありましたシフトベースのアンチェーン。こちらについてシフトベースの創業メンバーにインタビューしました。このインタビュー記事では Web3 領域で起業した理由やアンチェーンの仕組みやパブリックチェーンのトークンにこだわる理由、そしてシフトベースが目指すものについてお聞きしています。ぜひこちらサイトに記事がアップされておりますので、合わせてご覧ください。そして続いてはコネクティビーの解説動画となっています。コスモスの分散型取引所オズモシスとはです。今回のコネクティビーはコスモスネットワーク上に構築されている分散型取引所オズモシスについて解説しています。株式会社コーシー代表の木村雄氏を講師にお迎えし、オズモシスができた背景や独自の特徴、オズモシスの今後について解説いただいています。ぜひこちら記事から動画見られるようになっておりますので、合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。